今日も旧約使徒書そして福音書3つの聖書箇所から御言葉を聞きました。アモス書というのが今日の旧約の日課でしたけれども、アモスというのは北イスラエル、イスラエルの北側にあった王国があるんですが、そこの預言者です。紀元前8世紀頃の人であります。当時の北イスラエルというのは大変経済的にも繁栄しておりました。経済が繁栄するということは、その反面貧困格差が拡大するということでもあるんですが、そうなると社会に不正が横行し始めます。その一面を先ほどの御言葉から聞くことができました。貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちを、お前たちは言う、エファマスは小さくし、分道は重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう。弱い者を金で、貧しい者を靴一足の値で買い取ろう。またくず麦を売ろう。くず麦ってどんな麦なんでしょうか。そうした時に預言者アモスが声を上げます。主はヤコブの誇りにかけて誓われる。私は彼らが行ったすべてのことをいつまでも忘れない。不正がはびこる社会に向けてアモスの預言は神の怒りをあらわにしました。これが今日の旧約聖書。今度は二つ目のテモテへの手紙を見てみたいと思います。ガラッと様相が変わりますが、まず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とをすべての人々のために捧げなさい。常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。パウロは弟子の、マナ弟子のテモテにこのように語りかけているのです。キリスト者としてこのように生きよ、神の言葉に教えられ生きよ。これを私たちが受け取るとき、どうでしょう、身の引き締まるような思いがしないでしょうか。このテモテ書の言葉こそ主の言葉だな、神様が語りかける言葉だなというふうに受け取ることができます。日頃の自分とあまりにもかけ離れてしまっているから、私たちはこのような言葉を新鮮に日曜日の朝受け取ることができるのではないでしょうか。不正と不義に対する神の怒りをアモスから聞きました。信心と品位を保って、取りなしと感謝の祈りを捧げて生活しなさい。こんなメッセージを2番目のテモテから聞きました。その後に私たち3番目の福音書をイエスの言葉を聞きました。イエスはこう言いました。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。私は言っておく、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。どうですか、 耳を疑いたくなるようなイエス様の言葉です。一体これは何なんだ、そう思わざるを得ません。今日の福音書の朗読は16章の13節で終わっているんですが、続く14節を見るとこう書いてあるんです。聖書をお持ちの方はご覧ください。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。イエス様はこのお話を自分のお弟子さんたちにしたんですけど、その時どのぐらいの距離を取っていたのか分かりませんが、ファリサイ派の人もいたんです。おそらくイエスはファリサイ派を意識しながらこのとっても意外な例え話をしたと思われます。ファリサイ派といえば聖書の律法に忠実に生きることをモットーとする人たちでした。その生活態度といえば非常に立派で規律正しく、それこそ人々の模範となるような人たちだったんですね。品行方正な人です。信心もあって品位もある、そういう人たちでした。だからそういう人たちがイエス様が弟子たちにするこの例え話を立ち聞きしたわけですが、こんな話をイエスの口から聞いたら嘲笑いたくなるのは当然のことじゃないですか。ルカは、この福音書を書いたルカはファリサイ派のことを説明するのにですね、一言付け加えていますね。金に執着するファリサイ派の人々、これは今日の福音書の一番最後の13節の言葉と一致します。あなた方は神と富とに仕えることはできない。もうこれなどはもうズバリファリサイ派に当てつけて放たれた一言です。イエス様はなぜこんな例え話をしたのか、それはそこにファリサイ派がいたからです。私はそう考えます。この意外な話、予想に反するお話は当然、驚きを持って受け止められたのです。おそらくイエスはその効果を狙ったのかもしれない。この話を初めて聞いた時、おそらく弟子たちはこう思ったでしょう。イエス様なんでこんな話をするんだろう。きっと皆さんもここを福音書から聞いて驚かれたと思います。実はイエス様は人々があっと驚くような展開でお話しするのはお得意でした。だからイエス様っていうのはですね、民衆の心をぐっと掴んでお話しすることができた人だったんですね。ファリサイ派の人たちの話し方というのは違ったんですね。むしろ、想像してみてください。気品があったかもしれませんけど、権威的でとっつきにくかったんではないでしょうか。イエス様は全然そうではなくて、大げさに言ったり冗談を交えたり、時に下世話な世間話を織り交ぜたりしながら大勢の群衆に人々にお話ができる人だったんです。そう思うと、私もこの説教団から皆さんに聖書のお話しているわけですけど、 イエス様に習ってもっと砕けたお話ができればなぁと思うんですけど、私にはそういうタラントを与えられておらずですね、大変難しいです。そういう意味で今日のお話もイエス様らしい一面がよく出ているということができます。庶民の一人としてイエス様もこの俗っぽい話題を織り交ぜながら神様のお話をしておられるのです。まあそうは言うもののどうですか皆さん、この例え話理解できましたか。やはりちょっと難しいと言わざるを得ないのではないでしょうか。何しろこの管理人はですね、債務を抱えた借金を抱えた人たちに対して証書の書き換えをするようにと指示したんですよ。不正働いたんです。そして話をさらに難しくしているのが、管理人のこの不正行為というものを主人が褒めたっていうんです。この例え話の展開についていける人は誰もいないでしょう。嘲笑ったのはファリサイ派の人たちだけではなかったと思う。そしてこの例え話の結論というのは11節です。先ほど子どもたちにもちょっとお話をしましたが、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。これを伝えるためにイエス様はこの奇妙な理解に苦しむ例え話をなさいました。忠実という言葉に注目をしたいと思います。この言葉は12節でも使われておりまして、まあ、イエス様がですね、忠実でありなさいということを大変強く訴えているのがわかります。問題は私たちがじゃあ何に忠実であるべきかというところです。何に忠実であるべきか、今日のようなこの例え話の組み立て方というのは私どもには、まあ、日本語ではあまり使わない馴染みがないんですけど、この論法はですね、イエスの時代のユダヤ社会ではよく用いられていました。立法学者がよく使いました。パウロも自分が書いた手紙の中でこの論法をしょっちゅう使っていらっしゃいます。で、どういう論法かというと、小さなことでもそうであれば、ましてもっと大きな事柄になればなおさらそうだ、こういう論法です。小さなことに忠実であれば大きなことにも忠実だ、こういう見解ですね。ここに出てくる例えはまさしくそれでして、小さなことに忠実であるならばまして大きなことに忠実になる。不正にまみれた富という、不正にまみれた富、まあ、これを小さなことというふうに捉えてください。これに忠実でないなら、まことに価値のあるものに対して一体誰が忠実に なれるというのか。まあ、12節というのはちょっと分かりづらいんですけど、おそらくそういう意味で理解することができます。で、この12節にありますあなた方のものという言葉がありますね。他人のものについて忠実でなければ誰があなた方のものを与えてくれるだろうかという言葉があります。このあなた方のものというのは、あなたが神様からいただけるはずの本当に価値あるものという意味です。それがあなた方のもの、私たちのもの、神様からいただくことができる本当に価値のあるもの。もしあなたが よそ様のものを誠実に忠実に取り扱おうとしないなら、そんな不忠実なあなたに対して本来あなたが受け取るべきものがあったとしても、一体誰があなたに本当に価値あるものを渡すことができるだろうか。誰もそうしようとは思わないでしょう、まあ、こういう展開です。些細なことでも忠実に対処をしていく、丁寧に扱っていく、そうしたことというのは社会の常識かもしれませんよね。会社のお仕事なんかでもきっとそうだと思います。小さなことでも忠実に仕事をする人というのは信頼のおける人、そういう人に仕事を任せたくなるというのはきっと会社だったらどこでも当てはまるのではないでしょうか。小さなことに忠実でなければ、本当に価値のある大切なものをどうして任せることができましょう。そんな感じでイエス様のこの例え話は進んでいくのであります。忠実であれ、まことに価値あるものに対して忠実であれ、そのことを伝えるためにイエス様はファリサイ派を意識しながらこんな例え話をなさったのであります。ファリサイ派、律法学者もいる中で、彼らにも聞こえるように大げさな数字を使って世間でよく話題になるゴシップを題材にして、けれども律法学者たちも慣れている論法でイエス様は記憶に留めてもらおうと、あえて嘲笑われるような語り口で神に対して忠実であれ、このように弟子たちにお話をしたのです。イエス様はまた後半のところでこんな言葉遣いもしてました。この世の子、光の子、これは一体何でしょう。面白い言い方です。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。この世の子らの抜け目のないやり方を褒めているんです。ここで光の子というのは、やはりこれもファリサイ派を意識して、ファリサイ派を念頭に置いて皮肉を込めて光の子と彼らのことを呼んでいるのではないかと思います。自分たちは光の子なのだ。ファリサイ派の人たちは自分たちのことをそう思っています。けれどもイエス様はここでこの世の子らを褒めています。その抜け目のないやり方を褒めています。この世の子らというのは弟子たちであり、大勢の群衆であり、そして私たち一人一人です。あなた方は神と富とに仕えることはできない。まあ、この締めくくりの一節は大変わかりやすいので、まあ、よくこれだけを取り上げてですね、イエス様の御言葉として受け取られるんですけれども、もちろんそれでもメッセージは十分伝わりますけれど、これは決して富という経済的な豊かさを真っ向から否定することではございません。ファリサイ派の人たちを意識する中で出てきた言葉です。ルカの説明を思い出してください。金に執着するファリサイ派、こういうふうに説明してましたね。彼らを意識したんです。そして先ほどの例え話の流れで言うならば、富は小さなことです。私たちは富は大きなこと、こんなふうに 捉えておりますけれども、イエス様に言わせると富は小さなことでしかありません。本当に価値あるものではありません。このように今日の例え話、他に誰も真似のできないとってもユニークな方法でイエス様は神の御国の一端を私たちにお示しくださいました。お祈りしましょう。主なる神様、どうか私たちに忠実な心をお与えください。あなたの教えに対して忠実に受け止め、そして本当に価値あるものをあなたから授かることができますように、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。